ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、12月も半ばになりました、はい、後半ですね、
はい、
毎回3週目はアカデミックなお話で、はい、いろいろとね、論文のこととか学会のこととか、はい、診断のことについて、聞かせていただいております、
はいはい、
そんな中先生、今回は学会で先生のおしゃべりが最高だという噂がもう世界中に広がっているということで。
いやいや、そんな大したことないんですけど、はい、まあ、プレゼンテーションってね、うん、まあ、よくこう講演っていうのをして、まあ、私はもう 年間おそらく100回超えると思うんですよ、延べで言うと、はい、まあ、1回の例えばついこの前ブラジルに行きまして、ブラジルで6つ
講演、はい、6つ何日間の間にですか？
3日間ですかね。
3日間朝から夜までの公演の中で、
はいはい、6つ、はい、私も前大阪で私がやった学会では9つ喋りましたね、
それしかも1回1回全部違うお話なんですよね。
そうなんです、まあ、もちろんその重複もありますけど、はい、もう完全に同じものを喋るのは私嫌で、うん、必ずコショウかけたりとかですね、
うん、その時の国に合わせたり、
そうです、
雰囲気に合わせたり、
タバスコかけたり、
はい、味付けをするわけですね、
はい、そうですね、わさびつけたりとかいろいろするんですけど、はい、でもまあそんな中で私がね、うん、今までも本当にその医者人生で講演をしだしてから、うん、まあ30年以上ですかね、守り続けてるというか、うん、その30年ぐらい前に習ってで、それからずっと守り続けてることがあるんですよ、
はい、
でそれが、まあまあ、簡単に言うと何かっていうと、つかみと落ちっていう話なんですけど、まあ、大阪人ってつかみと落ち好きじゃないですか。
さすが関西にお住まいの、
はい、まあまあそうなんですけど、はい、それね、実は私がまだ本当ひよっこで、うんうん、大学卒業して、医学部卒業して、うん、まだ本当に2年目3年目の本当に若かりし頃ですね、はい、ある割と日本の大きな学会、まあ、その頃まだ国際学会じゃなくて日本の国内の学会で、まあ、発表するってことだったんですよ、
はいはい、
で、まあ、自分なりに、まあ、症例の報告だったんですね、
うんうん、
で、まあ、ドキドキしてたんですよ。でも、まあ、それなりにスライドをまとめて、
はい、
こう発表するぞと思って行ったわけですよ、うんうん、そしたらそこでね、村田雄二先生っていう、そのアメリカに25年ぐらいいらっしゃって、うん、でその後大阪大学の教授で帰ってこられた先生がいらっしゃるんですけど、はい、その先生がまだその当時はアメリカにいらっしゃって、その学会のためにわざわざこう日本に帰ってこられてたんですね、うん、はい、結構怖い先生だったんですよ。でもなんか結構素敵な先生で、私大好き
なんか
怖くて素敵だったけど、でも私はその怖いとか素敵も全然知らなくって、その時全然本当によく知らなかったんですよ、
はい、
で知らない先生なんだけど、まあちょっとなんかちょっとだけこんにちはぐらい言えるぐらいの程度の先生だった、
うんうんうん、はい、
でその先生が、お前はなんか発表するのかとか言われて、
声をかけてくれた、
はい、はい、で、はい、しますって言って、
はい、
で症例を発表しますって言ったら、どんな症例だ、見せてみろって言われて、うんうん、実はこうこうこんなこんなこんなで、うん、こんな症例ですって言ったら、うん、そうか
あら
って言って、はい、その後にね、
うん、
でお前がオーディエンスに伝えるメッセージは何だって言われたんですよ、
はい、
えと思って、 いや症例の報告なんでこんな症例がありましたっていう報告が症例報告だと思っていたので、うん、こうこうこうでこうやってこうなりましたっていうお話だったんですね。
報告ですね。はい、
はい、でローデンスに伝えるメッセージは何なんだって言われて、今から3分間で考えろって言われて、えっと思って、でも私頭の中真っ白になって、オーディエンスに伝えるメッセージって何よ、何何何、うん、と思って、うん、何のことだみたいに、うん、いやだったら伝えることは症例の報告だから、症例が何歳で、症例がどんな症例で、うん、赤ちゃんがどんなで、
いつ診断して、
いつ診断して、はい、生まれて、それから手術して、うん、ちゃんちゃんっていう、うん、それが症例報告だから、そう、はい、だからメッセージなんかないわって思ったんですけど
大変だったわよぐらいですか。
そうでもね、違う違う、メッセージは何なんだって言われて、はい、でうーんって言ったら、1分ぐらいしか経ってないのに、もう3分経ったぞ、なんだ、言ってみろ、答えは何だ、うん、って言うから、うん、結局私答えれなかったのその時に。でそしたらね、その先生が最後の最後に、もうすぐ発表っていう時にですね、教えてくださったんですよ。お前がこの症例を通じて伝えなければいけないメッセージは、うん、この症例がどういう状態だったから、そしてそのリスクがどれぐらいあったから、うん、その弁出をしてこういうふうな結末になったんだと、うん、でここでこんな危ない目にあったけど、なんとかクリアできたのはこうだったからだ、うん、だから皆さんこういうことに注意をしなきゃいけないですよ、うん、っていうことを伝えなきゃいけないんだぞって言われて、うん、なるほどって思って、
なるほどなるほど
って思って、
はい、
でそのそれをまあ症例報告をしに行ったわけですよ。じゃあもうそのまあ言ったら若い先生方のね、その症例報告の、あの順番にこうね、一、うん、人数分でですね、うん、話して質疑応答があってっていうのもどんどんどんどんこう若い先生がやっていくわけですよ。でそれで、まあ、ドキドキしながらね、うん、でもなんか結構ね、そのすごい盛り上がってる学会で、そのあの各部屋立ち見まで出てる感じだったんですよ。
すごい、はい、素晴らしい。
で私その症例報告を喋って、そのメッセージも喋ったんですね、でそのメッセージも喋ってふってみたら、うん、後ろの方の立ち見のところに先生が立ってくださってたんですよ、
うんうん、見守ってくださってたんだ、
だって十いくつ部屋あるんですよ。
素晴らしい。
どの番号の部屋でするかなんていうね、そんなのもね、ご自分の後輩とかもいらっしゃるでしょうに、私の発表を見に来てくださって、一番後ろで見守ってくださってたんですよ。
そうなんですね。
で終わって部屋から出たら、はい、うん、お前よくやったなみたいに言われて、
そう、
でもね、その時に私思ったんですよ、うんうんうん、あ、やっぱりまあつかみと落ちっていうとなんかすごいこう軽く聞こえるかもしれませんけど、つかみと落ちってすごい大事で、うん、やっぱりその、 あのこの症例はこうでした、え、どんなだったのって思わせる、うんうん、そしてその最後にこうでした、だからこうなんですよっていうことをちゃんとオチをつけるっていうね、うんうん、これをですね、私この30年ずっとこの講演をするたびに、そのオーディエンスに伝えるメッセージを考えながらいつも講演を作るんですよね、っていうのが私がもう30年ずっと、守り続けてきたんですけど、
だからそれが受講者さんとか聞いていらっしゃる方のいわば立場になっているってことですよね。
そうなんですよね。
自分が主語で自分がやったことを言うだけの報告ではなく、そうそうそう、相手が聞いてどう思うか、相手のためにあるものだっていうところの捉え方ですよね。
そう、それで、はい、私あの MBA っていうね、うん、あの、うん、あれを経営学のね、はい、あれを取りましたけど、その授業でも、うん、あのいろんなことを習ったんですけど、うんうん、本当にね、プレゼンテーションする前に、うん、どんな人が聞きに来るのか、うん、オーディエンスの、うん、そのはどんな人たちなのか、うん、ね、医者なのか、その医療従事者なのか、はい、一般人なのか、やっぱりそれも考えて、うん、そしてそのどんな人がやってきて、きっとどんなことを考えるだろうかっていうことも考えて、うん、その喋らなきゃダメだよとっていうことを、まあ、習ったんですよね、はい、だからその自分のプレゼンテーションっていうのは本当に昔はもうこれでもかっていうぐらい自分のこう言いたいことをガンガン言ってる人だったんですけど、本当にその言うことをどんどんこう変えていって、そうじゃない、オーディエンスはここを聞きたいんだろうか、これなんじゃないか、これがオチだよねってね、いう本当のメッセージって何かなっていうのを考えるようになったんですよ。でね、ちょっと嬉しかったことがあって、はいはい、この前そのブラジルに行って、で実はちょっとあの自分のこれまでの軌跡じゃないですけど、はい、この30年の、まあ、私のそのノート との出会い、はい、それからその脳に対してどれだけどういう思いでやってきたかみたいなことを、うんうん、まあ、あのお話をするプレゼンをやってほしいっていうふうに言われてですね、でそれをやったんですよ、
はい、
で最後に本当にあの、まあ、聞いてる人たちに私の自分の人生の中からメッセージはこうですっていうことを言ったんですね、うんうん、そしたら最後拍手と全員が立ち上がって、
わーすごい
なー、なんかスタンディングオベーションみたいな感じで、全員が拍手で、
もう
拍手、ずっとなんか拍手鳴り止まないみたいな感じで、拍手をいただいて、うんうん、まあすごいちょっと嬉しかったんですけどね。
はい。
はい、
いやでもそれは先生、もちろん相手のことを、立場を考えてお話しするっていうのもありますけども、この30年間やってこられた、その、半端ないご経験の数で、はい、お話しすることが上辺だけではなく、もう深いんでしょうね。
まあそうですね。だからこう、なんていうか言葉だけじゃなくて、ね、本当にあの自分の経験からっていう、
そうだと思います、はい、
だからあの結構途中で泣いてる方たちもいらっしゃって、
もう深みが半端ないんだと思います、はい、先生、あの一つの言葉を選ぶのにしても、知ってる言葉を並べているんじゃなくて、実際にこけたりして実践で得た言葉で、
そうですね、
話せるので、
はい、
心に響くんだと思います先生、
はい、
はい、本当素晴らしいですね先生、
ありがとうございます。
やっぱり理解するのは当たり前、
はい、
相手が、そして納得まで、うん、なるほどって言ったら、はい、なんか講師って感じしません、はい、そこに先生は多分感動まで行くんだと思います。
なんかね、
はい、
本当にあのいつもあの感動したっていうことを言っていただくので、まあ、あのやっぱりその大元はこのオーディエンスに伝えるメッセージは何だっていう村田先生の教えですね、これを30年私は守ってきたぞと。
恩師ですね。
村田先生聞いてますかって感じですけど。
であとはなんかその心が動かないと人って動かないっていうじゃないですか、
はい、
だから先生のお話で感動して心が動いた人が、よし明日から私も頑張ろうってこう思えたり、
ね、はい、
足を運んだりして動き出すんですよね。
教えるって技術を教えるよりも、うん、あのなんかモチベーションをポンって上げてあげたらもう勝手に動いてくださるので、
共感ですね、はい、それこそ、
はい、
素晴らしいお話ですね、はい、これからもたくさんの感動を届けていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生、どのようなものになりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベビーシャワーという本になります。
はい、先生のサイン入りです。小さな命と向き合った出生前診断、9つの物語です。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。に質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。